お聞きの放送は SBS の日本語放送です。詳しくは SBS 日本語放送のホームページ sbs.com.au/japanese へどうぞ。
金曜日のフードコーナー、メルボルンの料理講師トマル真由さんが登場するオーストラリアで食べる。今回は1年を振り返り、今年最もダウンロードされたエピソードをお届けします。3月21日放送の第98回、オーストラリアではなくタイでのお話です。聞き手は大場由美です。
まゆさん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
前回までですね、ちょっとタイの方に行っていた、そのちょっとグルメレポートみたいなのを特集したんですけれども、まあその中で、コスパ最優秀賞のミシュランに載ったレストランですとか、あとはタイ人おすすめの地元のストリートフードなんかを紹介してきました。由美さん、いかがでしたか？
そうですね。地元の人が行列を作るストリートフード店、本当に行ってみたいですよね。特に2ドルで食べられるガパオ、あれは本当に気になりました。
いや、もうちょっとね、オーストラリアじゃ考えられない値段ですし、まあ、2ドルといってもね、本当にクオリティももう最高なので、まあ、ちょっと前回の、また、番組を聞いてみてください。で、今回はですね、まあ、もちろん、今からタイに行くぞっていう方も、行ったことあるよっていう方も、また、へえと思えるようなグルメリポートになってますので、ぜひ今日も聞いていてください。で、昨年のですね、11月、そのタイのグルメ旅に行ってまいりました。で、首都のバンコクから、だいたい1時間ぐらいですね、電車に揺られてですね、私たちは観光客全くいない。まあ、もはや私たちだけだったんですけれども、地元のナイトマーケットに実は潜入してきました。で、実はこのナイトマーケットっていうのが、まあ、結構観光本にも載っているんですけれども、まあ、やっぱり地元のローカルだけの行くことで本当に刺激的な体験で、まあ、よりタイの食文化っていうのを肌で感じることができたんですけど、ユミさん、こうね、なんかオーストラリアにもいっぱいね、ナイトマーケットっていうのがあると思うんですけれども、どんなイメージをお持ちですか？
私は結構学生の頃バリ島に行ってたので、その時のナイトマーケットのイメージが強くて、なんだろう、若者がプラスチックの椅子に座ってなんか集まって、はい、夜遅くまでワイワイやっているイメージです。
まあ確かにタイのですね、その私たちが行ったナイトマーケットも結構こうバーっとたくさん椅子も並んでたんですけれども、まあまあサイマイ地区っていうところにありまして、セーブワンゴーマーケット、本当にセーブワンゴーマーケットって書いてるんですけど、ちょっとインターネットで調べても何かしら情報は出てます。ただ観光客は本当いないので、まずタイ語しか通じない、で、タイ語しか書かれていない。まあ、そんなマーケットです。ただですね、値段もやっぱりローカル価格でして、本当にこれ、さっきのガパを2ドルって言いましたけど、それ以下です。もう何十円の世界で、本当に美味しいものが食べられて、本当ただっぴろい、こうなんか駐車場にですね、広がっているんですよね。で、多分皆さん、日本人の皆さん、多分日本のお祭りで屋台が出ると思うので、まさに屋台が、なんかもうほんと何百、うわーっとこうその大きな駐車場に広がっていて、でやっぱ夜なのでネオンもすごいですし、まあとにかく人もすごいんですけれども、こう人気のお店にはやっぱり行列ができているっていう感じです。で、まあここでですね、我が家はまずその自分の子供にタイの金を握りしめさせて、自分でちょっとタイ語を喋って帰るようにしてみたんですね。まあ、まず英語はほぼ通じないので、もうハンドジェスチャー、もしくはもう片言のありがとうとか、これくださいっていうタイ語で調整するしかないんですけど、まあ、でもやっぱり、本当にその何百とある屋台の中で、今日は子供たちが大好きだった、まずタイスイーツをご紹介しようかなと思います。以前もちょっと、SBS でも紹介したタイのスイーツたくさんあると思うんですけど、オーストラリアでも食べられるんですね。ただやっぱりタイの本場で食べることで、より出来たても食べられますし、値段も安く食べられました。で、あとですね、ちょっと後でまたご紹介するんですけど、かなりちょっとこれはレベル高めな、日本じゃまず見かけないような屋台のフードもご紹介したいと思います。ではまず一つ目です、タイのですね、伝統スイーツ、カノムタコ言うんですけれども、バナナのですね、こう、まあ、パンダもあるんですけど、バナナの葉っぱに包まれて、で、上にこう、ココナッツミルクが、こう、かかっているんですね。クリームが。 で、その上にこう、トウモロコシやナッツがトッピングしている、これタイの伝統的なスイーツです。で、だいたいこう2層になっていて、上の部分が、さっき言っていたココナッツミルク、下の部分がお餅なんですよね。まあ、タピオカ粉を使ったちょっとこう、お餅ではあるんですけれども、まあ、この二つのバランス、甘さと、まあ、塩味ですね。ちょっと塩が効いているんですけど、このバランスが最高で、実はうちの子供たち、大好きで、オーストラリアでも、私、これをお菓子に買ってくることが多いんですよ。ゆみちゃん食べたことありますか？
私はないんですけど、このバナナとココナッツミルクって聞いただけでもう最高のコンビネーションですよね。
好きですか、ゆみさんは。
うん、こういう味大好きです。もうなん
ああ、
か、
これ。
東南アジアって感じですね。
絶対好きになると思います。で、これ同じような、二つ目なんですけど、同じような組み合わせでも、カノムトムっていうのも実は売ってまして、これは本当に日本のお餅なんですよね。先ほど言ったように、お餅、タピオカ粉ともち米で使った、まずお餅に、周りをこうココナッツの、なんていうんですかね、シュレッドした、まあ、まぶしてあるんですね。すりおろしたココナッツが。で、中には、あんが入っていて、このあんは、まずパームシュガー。それと、ココナッツあんが入っているんですけど、まあ、これ噛むとですね、じゅわーっとやっぱこう、パームシュガーの、なんかほんのりした甘さ、あとシャキシャキの食感も楽しめるっていう、絶対これ日本人大好きだろうなっていうおやつです。これ知ってますか、ゆびさん。
私実はタイのお友達から何度かいただいたことがあって、
本当ですか？
本当病みつきになるんですけど、初めて食べた時なんか不思議な食感がいろいろあって、
確かにそうですね。
うん、これは何なんだって思いながら食べた記憶があります。
なんかあんまりこう日本のお餅のあんってこうやっぱ柔らかいイメージがあるだけに、食べた時にこうシャキシャキっとしたのって本当になんか最初は何だろうと思いますよね。味は美味しいんですけどね。で、次の二つがですね、これは多分ちょっと日本人には想像しがたい味と言いますか、まあ、若干勇気のいるフードなんですけれども、近年、多分これ日本でも多分噂されていると言いますか、いろいろ無印など大手食品メーカーでも売られているんですけれども、昆虫食ですね。タイは昆虫食をおやつで食べる方が、結構いらっしゃいます。で、実際に写真も載せているので見ていただくとわかるんですけど、これユミさんいかがですかね、この写真。
この写真はかなり衝撃ですね。ちょっとリスナーの皆さんにはぜひちょっと見てもらいたいんですけど。
本当になんか美味しそうに盛り付けてあるというのはいろんな本当に昆虫がこうバーって並んでるんですよね。
そうですよね。今おっしゃってたその日本であるね、昆虫のお菓子とかはもう原型がないじゃないですか。
そうですね。
コオロギのせんべいとか見たことありますけど、もうこれはそのままですからね。
はい。まさにね、そう、そのまんまなんですよ。もう、コオロギ、イナゴ。で、サゴヤシゾウムシって言って、その、ヤシの木に生息するんですけど、まあ、その虫がこう、パーって並んでいて、なんか最初見た目、全部こう、ね、色的には茶色ない、何かわかんないですよ。近づくにつれて、あ、これは虫だと思って。ただ、結構ね、列もなして、皆さんこう、バケットにね、山盛り、買ってました。で、これ、タイ人のお友達に、どういうふうに食べるんですかって聞くと、やっぱり揚げたり、焼いたりしておやつとして食べるんだそうです。で、さっき言っていた、ヤシの木に生息する、その、サゴヤシゾウムシっていうのは、ココナッツの風味がするそうなんですよね。だからまあ、日本にいつか入ってくるのかなとは思わないですけれども、まあ、とにかく、今はね、その日本でも、この昆虫食っていうのは、近年噂されてますし、そのコオロギのパウダーっていうので、よくラーメンやスナックパウダー、クッキーなんかにも入れられているので、まあ、ちょっとタイに行ってみて、丸々食べてみたら、ぜひ試してみてください。
これ、まゆさん食べられたんですよね。
ですね、いい質問ですね。私実は、ちょっと今回のタイでは食べなかったんです。まあ、いろいろね、ちょっとどういうふうに選んだら、本当最初わからなかったので、何の虫かが。ただ、日本で私実は、田舎が群馬なんですけれども、結構群馬の方は、やっぱりイナゴがよく取れるので、私はイナゴの佃煮小さい頃から食べてるんですよ。なので、はい。なので、まあ、食べてるんですよって、今は食べてないんですけれども、小さい頃はイナゴの佃煮っていうのを食べていたので、まあ、なんとなく想像できる、食感だと思います。美味しいですよ、すごく。はい。ではですね、もう一つ、 これはちょっと私もまだ食べたことがないので、皆さんにこんな味ですってお伝えしづらいんですけれども、ジャンボタニシ、ホイコムっていうふうにタイ語で言います。で、ジャンボタニシってね、どんな感じだろうって。
いやー、これもまた衝撃的ですね。なんかコリコリするイメージはすぐ浮かぶんですけど。
ああ、近いですね。なんかタイ人曰くコリコリしているって言ってました。
ちょっと食べるのには相当勇気がいりますね。
なんか日本でもね、実はその一部の地域ではタニシを食べていた。まあ、今も伝統的な料理で食べているっていうのはあるんですけれども、まあ、あまり日本こう全般ではタニシを食べるっていうのはないですよね。ただ、本当に味的には、まあ、海で獲れる貝ですとか、それに似たコリコリ度は楽しめます。で、これ屋台では茹でて、で、チリソースにつけてシンプルに食べるんですけど、皆さん家ではレッドカレーに入れたりして、結構そのココナッツミルクで煮込んだりして食べるそうです。まあね、他にも本当にたくさんインスタ映えするスイーツ、結構若い子たちがこう並んでるんですよね。事前にこう、なんか携帯で予約して。で、そういうフルーツ、フードもありますし、まあラーメン、お寿司、あと、まあ、ヤムチャですとか、いろんなこうインターナショナルなフードもたくさんあった、西武湾号マーケットなので、皆さんぜひちょっとタイに行く方は、まあ、電車で本当揺られて1時間って言っても、結構いろんなとこ行くとき、それぐらい乗るところもあるので、ぜひ、行ってみてください。で、まあ、次回はですね、バンコクから車でちょっと1時間ほど、世界遺産の街として知られている、古都ですね、アユタヤに行ってきました。ここでも本当にね、美味しい。いろんなもの食べてきたんですけど、一番美味しかったのは、伊勢海老のような、こう、手長海老があるんですけども、それを、こう、炭火の上で焼いて、まあ、ほぼレアなんですけど、それをね、こう、一人一匹食べるっていうのがすごく美味しかったんですけど、それをちょっと皆さんにお伝えできたらなと思っております。
はい、さん、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。